皆さんおはようございます。貴重な日曜日のお休みのところをですね、皆さんのお休みを犠牲にして、それでも今日こうして、神様の御言葉を求めてやってこられた皆さん、神様は本当に祝福してくださる、そのように思います。あるクリスチャンの大学生が森永製菓の入社試験を受けました。というのはこの会社は、創業者がクリスチャンなんですね。どうせ就職するならばクリスチャンの作った企業がいいと思ったようなんです。いよいよ面接の時こう質問されました。当社の CM ソングで覚えているものを歌ってください。彼はすかさずよし歌い出しました。チョコレートチョコレートチョコレートは、しまった、明治なんですよね。明治は森永のライバル企業です。なんたることか。彼は一世一代の面接で最も口にしてはならない競争相手の CM ソングを歌っているということに途中で気がついたんです。でもここで止めるわけにはいかない。それでチョコレートは森永と押し切ったそうなんです。しかし面接官の反応は冷ややかだったんですね。彼はもうダメだ、がっかりして家に帰りました。ところがしばらくしてその森永から採用通知が届いたっていうんです。彼は思わず聞き返しました。なんで僕が合格なんですか。答えはこうでした。当社は危機に強い人材を求めています。私はこれは聖書の福音のメッセージと同じだなと思ったんですね。というのはてっきりダメだと諦めていたのに救いがあったからです。もうおしまいだと絶望していたのに解決があった。本来叱られても当たり前なのに評価された。これは大ニュース、グッドニュースではないでしょうか。同じように福音もグッドニュースなんですね。罪に対して人類はもう希望がないと思われていたのにキリストによる許しがあった。死に対しては諦めるしかないと思っていたのに永遠の命があった。人間が手も足も出ない問題に対して神様はキリストによって完全なる解決を与えてくださった。その喜びの宣言が福音、グッドニュースというものなんですね。今回週末へのカウントダウンということで昨日そして一昨日と聖書を学んできましたけれども、地球がどこに向かっていくのか、週末という言葉を私何度も口にさせていただきましたけれども、でもこの週末っていうのは決して絶望ではなくてキリストによって救われるという素晴らしい希望の時であるということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。今日3日目はその素晴らしい聖書の約束について考えていきたいと思います。ちょっとスクリーン見ていただければと思いますけれども、ある時19歳から40歳までのサラリーマン2000人を対象にしたアンケート調査が行われました。でその中でですね、いくつか質問がありました。もしあなたが急に有給休暇が与えられたらそれを何に使いますかという、そういう質問だったんです。1日1週間1ヶ月1年ってありますけど、どうですか皆さん、明日、ね、休んでいいよ、でも有給休暇ですから給料も出るよ、ね、何に使いますか明日、ポンと休みが与えられたらどうですかね。はい、一番多かった答えはこれなんですね。ゴロネ、はい、ものすごくうなずいてらっしゃる方もいらっしゃいますけど、じゃあ1週間有給休暇が与えられたら何に使うでしょうか。はい、一番多かった答え国内旅行なんですね。いいですね。それから1ヶ月、はい、海外旅行、そして1年ですよ皆さん、1年間自由に使っていいんです。給料もちゃんと出るんです。何に使います。一番多かった答えはこれなんです。わからない。 ね、もう一つの質問です。もしあなたに急にお金が与えられたら、プレゼントされたら何に使いますか。はい、10万円もらったら何に使いますか、ね、なんか皆さんの表情が急ににこやかになってきましたけれども、何に使います皆さん。国内旅行っていうのがね、一番多かったそうです。で、100万円もらったら、ね、海外旅行なんだそうです。1000万円貯金どうですか、はい、一番多かったのはね、マイホーム資金、はい、それから1億円ですよ。1億円あったら皆さんどうしますか、はい、この答えがですね、なんとわからない、なんともったいないっていう気がするんですけれども、ある精神科医がですね、このアンケートの調査の結果を見てですね、現代の日本人にある3つの傾向が見られるというふうに、分析をしました。じゃあその3つの傾向っていうのは何かっていうと、1番目は 目先のことに追われて先が見えていない。現代の日本人はもう忙しい目の前の生活をこなしていくのが精一杯、ね、先のことなんて考えられないということなんです。そして2番目は脱出願望が強いということなんですね。現代のサラリーマン、職場にも地域にも家庭にも居場所がない、どっかに逃げ出したい、ね、光の国に住みたいと願っているサラリーマンが多いということなんです。そして3番目何かというと、人生の生き方とか目的、一番大切なそういった根本的な問題を普段から考えることをしていない。だからこういう質問が出された時にもビジョンが語れないというんですね。皆さんはどうでしょうか。あなたの人生の目的は何ですかと聞かれたら、すぐに答えることができるでしょうか。皆さんの子供さんやお孫さんに、ね、ちっちゃい子供が、ねえねえおばあちゃん、人生の目的って何なんていう質問をしてくるお孫さんはいないかもしれませんけれども、でもそういう時にね、本当に親としてこれが一番大切な生き方なんだよということを伝える責任が私たちにはあるんじゃないでしょうか。私たちはそれを持っているでしょうか。これまで私たちはこの地球が、そして歴史がどこに向かっているかということを考えてきましたけれども、それはですね、私個人がどう生きるかということにも関わってくる大切な問題であるということなんですね。今から30年も前の話になりますけれども、72年から78年にかけてローマクラブがフォルクスワーゲン社から提供された25万ドルの資金を用いて、当時のあらん限りのデータと知識を集めて、マサチューセッツ大学の巨大なコンピューターを駆使して5冊の報告書を出しました。そのいくつかが、日本語でも、翻訳されて出版をされました。まあ、これはその一つで、成長の限界っていうもの、皆さん若かりし頃にね、お読みになられた方もいらっしゃるかと思います。で、これらの報告書が示したことは、もはやですね、この世界と地球の崩壊は避けられないということなんです。初日ですかね、少しお話ししましたけれども、地球はもともと少しね、こう環境が汚染されてきたとしても自浄作用っていうのがあって、自然はね、その元に戻していく力があるんです。ところがその環境汚染がどんどんどんどん進んできて、ある一点まで来てしまうと、それを超えてしまうと、もはや、自浄作用ができなくなってしまう、元に戻れなくなる、そういう一点があるっていうんですね。それを超えてしまったら、あとは崩壊しかないという点。実は、この報告書はですね、地球はもうすでにその限界点を超えてしまっているという、そういう報告であったわけです。30年前の段階でもしそうであったとしたら、今はなおさらではないでしょうか。ただこの報告書はですね、最後に人類を待ち受けているこの悲劇から抜け出ることのできる唯一の方法があると述べているんです。それは何かというと、科学だけではなくて、 宗教的な視点に立って救いの道を世に示すべきだと彼らは主張しているんですね。アメリカのセオドア・ルーズベルト第26代大統領の言葉には重みがあります。彼はこう言ってるんですね。あなたが人を知的のみ教育し道徳的に教育しなければあなたは社会に対する脅威を教育しているのである。宗教教育が大切だということなんですね。歴史学者のあの有名なアーノルド・トゥインビーもこう言っています。我々の父祖たちの信仰に立ち返る。我々の父祖たちの信仰の土台は何であったかというとこの聖書なんです。聖書を土台とした信仰に立ち返れと呼びかけているんですね。ではこの聖書やあるいは私たちが預言の書と呼んでいる書物はこの地球の将来に対して何と言っているか、少しだけ紹介したいと思います。旧約聖書にダニエル書というところがありますけれどもそのダニエル書の12章1節にこう書いてあります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。かつてなかったほどの困難な時を全人類は経験していくことになるということなんです。こういう言葉もあります。人間のどんな鎮痛剤も癒すことのできない世界的な悲しみの時がまさにやってきます。世界が最終の大いなる破滅に見舞われるその以前に人類の偉大さを自賛させる記念的建造物が塵の山と化します。こういう言葉を聞いて皆さんいろんなこれまでの社会のニュースが思い浮かぶんではないかなと思います。それからもう一つですね、地上歴史の最後のシーンにおいて戦争が荒らしまくるでしょう。伝染病、悪疫、飢饉が起こるでしょう。大海原の水は境界を越えてあふれるでしょう。人命と財産は大火と洪水で失われるでしょう。これらの言葉を読むとぼーっとしてはいられないなと思わされます。つまりこの世界は確実に予言された終わりへと向かっているということなんです。私たちが今何をしなければならないのか、今をどう生きていくべきなのか、本当に今考える必要があるんですね。ご一緒に、聖書を開きたいと思います。今日も聖書の言葉全部、スクリーンに出しておりますのでこちらを見ていただければと思います。ルカによる福音書の12章というところにイエス・キリストが語られた金持ちの例えと言われるところがあるんですね。実はここに私たちの姿が描かれているんです。ちょっと読みたいと思います。そこでイエスは一つの例えを語られた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でどうしようか、私の作物をしまっておくところがないのだがと思い巡らしていった。こうしよう、私の蔵を取り壊しもっと大きいのを建ててそこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう、魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食え飲め楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである。こういう話です。この人は財産を持っていました。何かを持っていたんです。収入、地位、業績、肩書き、才能、健康、力。彼はそれらが安心して寄りかかることのできるものだと思ってそれを持っていたわけです。ところがあなたの魂は今夜のうちにも取り去られる、この言葉が響くと全部 彼が今まで持っていたものが消えてしまうことになるんです。自分は今まで何か持っていると思っていたけれども、死という現実に直面した時に自分は何にもなかったんだということに気づかされるんだということなんです。この地上で目に見えるもの、形あるものを私たちは天国に何一つ持っていくことはできないんですね。もし今夜命が取り去られるとしたら、あなたには何が残るでしょうか。目に見えるものは残らないとしたら、残るものはあなたがこれまで心の中で蓄えてきた宝しかないということなんですね。実はそれこそが私たちが今人生の中で追い求めるべきものなんです。この金持ちの間違いは何だったんでしょうか。今お読みしたこの聖書の箇所の中でですね、目立つ言葉があるんです。実はこれ英語の聖書で読むとそれがよくわかるんですけれども、私のという言葉なんですね。英語では my という言葉なんです。でこれを見ていくとですね、私の食物、私の蔵、私の穀物、私の食料、私の魂、私私私私私私しかいないんです。他の人のことも神様のこともこの人の心の中からは消えてしまっているんです。実はこれが大きな問題だったんですね。でもう一つの問題は、自分が持っていたもの、自分の命も含めてですけれども、それらは本来神様のものであるということを聖書は教えているんです。でもここに出てくるこの金持ちの男は、それらのものがみんな自分のものであると思っていた。自分のものだから自分の思い通りに使っていいんだと勘違いしていたところにあるんですね。聖書は私たちの命さえも神様からのプレゼントだ、神様からただ管理を委ねられているに過ぎないんだということを教えています。命を取ることも命を与えることも神様がなさることなんです。だからその神様との関係を第一にすべきだったんですね。自分のことばかり考えてものをむさぼり、命も自分のものだと思っていた人、肝心の神様との関係をしっかりさせていない人は、なんと愚かなことかとイエス様は言われたんですね。この命も人生も与えられている時間も自分たちのものではないんです。神様から与えられているもの、だから自分勝手に使ってはならないし、自分勝手に使おうとするから人生の目的を見失ってしまう。当然歴史の意味もわからなくなってしまうんです。あなたはあなたの人生を神様のために、人々の幸せのためにどう用いていますか、そのことが問われています。もう数年前になりますけれども、NHK の大河ドラマでですね、龍馬伝というのが行われていました。皆さんご覧になられた方いらっしゃるんでしょうかね。私普段テレビは見ないんですけれども、私大学が長州でしたので維新の志士に憧れるんですね。で龍馬伝だということで毎回ビデオに撮って全部見ました。でも気がついたら私テレビの前に正座してですね、龍馬とか言いながら本当に夢中になったことを覚えていますけれども、そのドラマの中で、この人が出てくるんですね。はい、私この前ちょっと長崎に出張で行った時にグラバー邸に行きまして、この銅像を撮ってきました。ご存知ですか。トーマス・グラバーっていうね、死の商人と言われた、このトーマス・グラバーが出てくるわけです。で実はですね、彼がその龍馬伝っていうねドラマの中で喋ったこういうセリフがあるんです。おっと思ってその時メモをしたんですけれども、彼はこう言いました。今この国が存亡の危機にあると分かっている日本人は誰一人いないのさ、こうつぶやいたんですね。 日本人は今自分たちが置かれている状況が全く見えていないと言っているんです。実際鎖国を続けていた日本には世界を読む目がなかったんですね。もう日本は世界からもう取り込まれようとしているのに、日本の中ではお互いに、いがみ合ってばっかりいる。そのうちに彼はですね、金儲けをしていったわけなんですよね。まあ、これドキッとさせられる言葉ではないかなと思うんですね。江戸末期の日本のことではなく、日本のことだけではなくて、現代の日本、現代の世界のことを言われているような気もします。聖書によると本当に今終わりの時が迫ってきているのに、その危機感がない。なぜでしょうか。今聖書の言葉を読みましたけれども、自分のことしか考えていないからなんです。だから将来が見えなくなってしまうんですね。イエス・キリストが2000年前に語られたその言葉に耳を傾けたいと思います。マタイによる福音書の24章36節から39節です。その日その時は誰も知らない。その日その時っていうのは、これまでお話してきましたけれども、キリストの再臨、ね、必ず再臨はあると約束されました。でもその日その時、ね、何年何月何日に主が来られるかは誰も知らされてない。天の御使いたちもまた子も知らない。子っていうのはキリスト、キリストさえも知らされていない。ただ父なる神だけが知っておられると主は言われました。人の子イエス・キリストの現れるのもちょうどノアの時のようであろう。キリストが再臨される時っていうのはちょうどあのノアの洪水が起こった時代の時と同じだっていうんです。じゃあどういう状態だったかっていうと、すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は杭、のみ、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのも、つまり再臨の時もそのようであろうと言われたんですね。はい、ノアの洪水の時のように突然襲ってくる。じゃあこのノアの時のようであろうって言われていますけれども、じゃあこのノアの時代どういう時代だったのか。創世記の6章5節というところにこういう記録があります。主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。はい、もうこの世界の人々がですね、もう本当に宗教的にも倫理的にも道徳的にも堕落しきっていたという、そういう記録が残っているわけです。まさに現代と同じような状況があったんですね。ですから今ノアの洪水の直前の時代と言ってもいいと思います。そもそもこのノアの洪水、ノアの箱舟の物語、創世記の6章というところから書かれていますけれども、実際にあった出来事なんでしょうか。あるいはただの神話に過ぎないんでしょうか。この写真はですね、人工衛星から撮った、アララテ山の写真なんです。でこのアララテ山っていうのはこの聖書のノアの洪水の出来事にも記されている山なんですけれども、洪水がですね引いた後ノアの箱舟が、そこに漂着したって、書かれているその山なんですね。で実はここにですね、ちょっともう暗くて見えないですけど、赤い丸印が、ついています。ここにですねノアの箱舟の残骸らしきものが残っていると言われているところなんです。以前ここは、軍事的、政治的な理由で、立ち入ることができなかった地域なんですけれども、数年前の AFP ニュースに、こういう記事が流れていました。ちょっと読ませていただきます。旧約聖書に登場するノアの箱舟を探す中国とトルコの探検家チームが26日、箱舟が漂着したといわれるトルコのアララテ山の山頂付近で、 箱舟の木片を発見したと発表した。木片はトルコ東部にあるアララテ山の標高およそ4000メートル地点で発見した構造物から採取したもの。炭素年代測定を行ったところ、ノアの箱舟がさまよったとされる今から4800年前と同時期のものであることが確認されたとして、箱舟のものであることにほぼ間違いないとの見解を示した。探検チームに参加する香港のドキュメンタリー映像作家楊さんは 100% とは言い切れないが確信していると語った。発見された構造物はいくつかの部屋らしきものに分かれ、木の梁があるが、これはノアが動物を乗せた船室ではないかと楊さん。探検チームではこの構造物について普通の住居の残骸などではありえないと結論付けたという。標高3000メートル以上で人の住まいが発見されたことは過去にないからだ。こういうニュースだったんですね。まあ、この点のニュースっていうのはちょっと あちこちでこう流れたりするので、それが本当かどうかっていう検証がやっぱり必要だと思います。でこれが、実際どうだったのかっていうことは私も分かりません。ただこういうニュースも流れていたんですね。で実際科学的に考えてみて、この地球全体を覆ってしまうような洪水って起こるんだろうか、それだけの水って一体どこにあるんだろうかというふうに考える人もいらっしゃいます。でも創造科学っていう分野ではですね、それをやっぱり科学的に検証をしているんですね。で、ちょっと聖書の言葉を紹介したいと思います。創世記の一番最初、一章の一節からですね、神様がこの天地万物をお作りになったという記録からこの聖書は始まっていますけれども、最初の部分にこう書いてあります。はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光を光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった第一日である。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよ。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と大空の上の水とを分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となり、また朝となった第二日である。まあ、こうやって創造の記録が続いていくわけですけれども、神様は第1日目に光あれと言って光を作られた。そして第2日目に大空を作られたって書いてあるわけです。大空が作られた、つまりこの大気が作られていったわけです。で注目していただきたいのは、この大空の上と下に水を分けられたということなんですね。大空の上の水って何でしょうか。大空の下の水って何でしょうか。大空の下の水っていうのは考えやすいかもしれませんね。大空、この大気の下の水っていうのは海とかですね、湖とか、この地表にある、水のことを言っています。じゃあ大空の上の水って何でしょうね。いろいろね、また世界一周旅行がかかってます。こういうふうにね、神様は作られたんですね。大気を作られた。上の水と下の水、下の水っていうのはこの海洋ですね。で上の水、水蒸気層というふうに、書かせていただきましたけれども、ちょっと簡単な図にするとこういうことになると思います。地球があって、その周りに、大気圏と言われる層がある。そして実は神の創造当初の時代、さらにその上にですね、水蒸気の層があったと言われているんですね。でノアの洪水の時、大部分は地中から噴き出した。さっき、脇谷先生もノアの映画についてちらっとおっしゃってました。私も見てないんですけれども、予告編を見たら地中からものすごい勢いで水が噴き出してた映像を見ましたけれども、まあ、実際地球の中に蓄えられていた水がですね、ものすごい勢いで噴き出した。でそれだけではなくて、この 大気圏のさらに上にあった水蒸気の層が全部雨となって落ちてきた。上と下から、まあ、水攻めにあったという、こういう状況なんですね。で、まあ、これをいろいろ、創造科学は、説明をしているわけなんですけれども、証拠として挙げられるもの、一つはこれなんですね。恐竜詳しい方いらっしゃるでしょうか。これプテラノドンっていうですね、あの空を飛ぶ、まあ、爬虫類なんですけれども、この化石を調べるとですね、このプテラノドン、翼を広げると大体6メートルから10メートルぐらい、あったそうなんです。で、古代世界ではそういったサイズの爬虫類も空を飛ぶことができたということを、まあ、化石は物語っているわけなんです。ところがですね、現代の1気圧1013ミリバールという大気圧ではこのサイズの爬虫類はとても飛ぶことができないんです。で、2気圧あれば飛ぶことができるようになるということなんですね。つまり、大気の上にさらに水蒸気の層があったために、当時の洪水前の世界の気圧は今の倍あった、2気圧あったと言われています。その証拠にですね、化石を調べていくと、植物も動物も今よりもはるかに大きかったということがわかるんですね。そして、もう一つはですね、あの人類の寿命なんです。日本人の今寿命は80何歳ですけれども、あの聖書の最初の方を調べていくと、あの何歳ぐらいまで生きてたかってね、900何歳それぐらい、あの生きてたですよね、人々は。で、なぜそれほどまで生きられたかっていうと、あのこの水蒸気の層がですね、宇宙からのいろんな有害な放射線とか物質をあの遮断していた、あるいは反射して、地球をもう最高の環境に守っていた、はい、素晴らしい、もう本当に天国だった、まあ、それでですね、人類の寿命っていうのは本当に長かったと言われています。で、洪水でこれが全部落ちてきたわけですから、もう、神の裁きですよね、地球はそういった宇宙からの有害な放射線にさら、されるようになってしまった、まあ、あの洪水の後、人類の食生活が変わってきました。それまではね、あの菜食だったんですけれども、肉食をするようになって、まあ、そういったですね、いろんなことも含めて人類の寿命というのはどんどんどんどん短くなってしまった。で、聖書ではですね、洪水後、神様は言われるわけです。人は生きても120年までだ、ね、はい、これも一つのですね、あの証拠として挙げられると思います。それから、バビロニア地方に残る洪水伝説っていうのはこれ非常に有名なんです。で、この、これあの記録、バビロニアの遺跡から出てきたあの粘土板ですけれども、それを見ていくと創世記のこのノアの洪水の記録ともうそっくりの記録が残っているということなんですね。で、あの調べてみましたら、世界各地にもこのノアの洪水と同じような洪水伝説が残っているんです。で、あのパッと調べただけでもこういう地域よく見ると日本もある、どこの地域にあるんだろうと思うんですけれども、これらの非常に興味深いことは、ただ一地域限定された地域だけの洪水ではなくて、もうこの地球を全世界を飲み込むほどの洪水が起こったという記録、神話が残っている地域なんですね。これ非常に興味深いなというふうに、思います。ちなみにちょっと言葉遊びになるかもしれませんけれども、漢字の船という字があります。これは船に八の口と書きますね。ノアはこの箱舟を作り上げるまでの120年間周りの人々に神様のメッセージを伝えて回りました。もうすぐ洪水がやってくる、罪を悔い改めて愛の神のもとに立ち返ろう、そして箱舟に入って新しい人生、新しい世界を始めようって、ノアは箱舟を作る傍ら世界中の人々にこのメッセージを伝えて回ったんです。ところがそのメッセージを聞いて箱舟に入った人類はノアを含めて8人の 家族だけだったんですね。あの口っていうのは人口って言いますけれども、人の数を表す数字です。ですから船に8人の人という意味ですね。非常に興味深いなと思います。あのちなみにあのトヨタの車がありますね、あのノア、はい、あれ何人乗りかご存知ですか？あれ8人乗りですね、はい、あのある CM を見てたら、あの希望を運ぶねっていう CM がありましたね。トヨタのノアの希望を運ぶね、はい、あ、すいません、これはどうでもいい話かもしれませんけれども、まあ、イエス様はですね、さっきあのマタイによる福音書の言葉を読ませていただきましたけれども、このノアの出来事が実際に起こった出来事であったと言っておられるわけです。そしてそれらと同じような全世界を覆い尽くすような世の終わりの出来事があると予言されたんですね。そして聖書は、世界はまさに今ノアの洪水の直前と同じような状態にあると言っています。だとしたら私たちは一日も早く箱舟を見つける必要があります。現代のノアの箱舟が必要なんです。それを見つけたらそこに乗らなければならない。皆さん、それどこにあるかご存知でしょうか？実はすでにあるんですね。あの北欧のどこかの森の地下にこう隠されているんでしょうか？そういう話ではないんですね。ちょっとこの写真を見ていただきたいと思うんですけれども、これはですね、あの神戸市北区にある、神戸アドベンチスト病院の写真です。正面玄関から撮った3階のですね、3階にこうルーフガーデンというところがあるんですけれども、その屋根の部分を撮りました。これちょっと不思議な形をしていると思いません？これ聖書のある記録がですね、モチーフとなって作られた屋根の形なんです。何でしょうね、何でしょう、ここまで来たら分かりますね。あの箱舟、はい、箱舟の形をモチーフにしてた屋根なんですね。つまりこの病院はですね、私たちはこの地域にとってのノアの箱舟として人々に使えますっていう、そういうメッセージを出しているんです。病院の屋根の上には箱舟が置いてあるということなんですね。じゃあ教会の屋根の上には何があるでしょうか？はい、この教会撮りました。あの十字架よりもなんか垂れ幕の方が目立ってしまう。もう私ちょっと神戸の街では悪いことできなくなっちゃったなって思ってるんですけど、まあそれはどうでもいいです。病院の上には箱舟がありましたけれども、教会の屋根の上には十字架があるんです。でこの教会に来てびっくりしました。このステンドグラス、はい、ですね、ですよね、はい、ノアの箱舟なんです。いや、なんて素敵な教会だって思いました。この下にはちょっと今隠れてますけど、十字架があるんですね。十字架と箱舟、これは同じことを言っているということなんですね。イエス・キリストの十字架によって表された神の愛を信じて神と共に歩む決心をすることは、ノアの救いの箱舟に入るということと同じことを表しているわけです。当時の人々はそれを信じることができないで全て滅びてしまったんですよ。この箱舟に救いがあるってメッセージがあったのに、神様からの確かなメッセージがあったのに、それを信じることができずに行動に移さなかったので滅びてしまったんです。でも私たちはこの歴史の教訓から学ばなければなりません。つまり十字架という救いの箱舟に入るということなんです。今日最後残された時間、この救いの箱舟に入る方法をですね、皆さんにお知らせしたいと思うんです。で、この救いに関して私は2つの方法があると思っています。一つは人間が考え出した方法、そしてもう一つは神様が私たちに教えてくださった方法です。で、人間の方法っていうのは頑張って努力して自分自身で救いをつかみ取る 救いを勝ち取ろうとする方法なんです。で、これをちょっと見ていただきたいと思います。あ、すいません、上のタイトルだけがちょっと違ってますけど、この漢字が並んでます。三阿僧祇百大行って、これ何を表す漢字だと思いますか？はい、これ実はですね、数字なんですけれども、ある仏典には人が仏になろうと決心をして成仏するまで、ね、修行する必要な期間は三阿僧祇百大行かかるというふうに書かれて、います。でこの阿僧祇っていうのはこの億とか兆とかっていうね、あの数字の単位なんですけれども、どれぐらいの、長さかと言いますと、阿僧祇っていうのは10の59兆を表します。そしてこの大行っていうのは80行と同じで、一番最後の行1行は43億2000万年なんだそうです。ですからこの三阿僧祇百大行っていう期間は計算すると1兆年かける10の61兆どうでしょうか皆さん。つまり1兆かける10の61兆年の修行を積み重ねなければならない、ほとんど永遠の世界を表しています。それでも人はそれだけの修行を積み重ねれば救いの道が開かれるんでしょうか。もともと私たちはですね、神様の子供でしたから、ちょっと見にくいですかね、見えます？左側私たち、はい、右側神様と共にあったんです。神様と共に生活をしていたわけです。ところが罪によって、人間はですね、神に背を向けてしまって、その罪によって神様と私たちの間に大きな隔たりが生まれてしまったんです。神様から引き離されてしまいましたから、人は孤独を感じるようになりました。不安を感じるようになりました。不安で不安でしょうがない、安心がない。それで人は、努力を始めたんですね、いろんな努力をする、ね、宗教を作ったり、まあ、さっき言ったような、修行をしたり、あるいは良いことを積み重ねようとして、なんとか私たちはこの神のもとに帰ろうとするんですけれども、この神との溝があまりにも深すぎて、人間の努力では、その力では飛び越えることができないということなんですね。で、聖書は何と言っているかというと、罪の支払う報酬は死である。私たちは結局飛び越えることができないがゆえに、この罪の結果としての死というものを経験する以外になくなった。ですから全ての人たちは死ななければならないという運命が人類にやってきたわけなんですね。こういう小話を皆さん聞いたことがないでしょうか。ある夜中ですね、小さな男の子が屋根の上に登ってほうきを振り回してたんです。で、それを見た父親が言いました。おい息子、お前何やってんだ、危ないじゃないか、早く降りてこい。おい父ちゃん、空の星を見てみなよ、あんなに綺麗だからな、おいらこのほうきでな、あの星を落とそうとしてんだ。お前バカか、天のお星様はな、もっと遠いね、高い空の上にあるんだ。そんなほうきを振り回したって落とせるわけないだろう、もっとこの長いほうきを使え。ってちょっと遅い方もいらっしゃいますけど大丈夫でしょうか。つまりですね、ほうきが長くても短くてもできないことをやってるんです。私たちが頑張って努力をして神様のもとに帰ろうとしても、人間の努力だけではそれはできないということなんです。だから神様は神様の方から救いの手を差し伸べてくださったんです。私たちが神様の方に帰ることができるように道を示してくださった。それが何かっていうと、この十字架なんです。イエス様おっしゃいました、私は道であると。私を通らなければ父なる神のもとに帰ることはできないっておっしゃった。イエス・キリストが私たちの罪を許すために、私たちの身代わりとして十字架で命を捧げてくださった。その代わりにイエス様が私たちに永遠の命を与えてくださった。 その神様の私たちに対する愛を信じて、この十字架という道を渡るときに、私たちはもはやこの死を経験することなく、そして神様のもとに戻ることができる。これがですね、聖書が私たちに教えている救いの原理なんです。十字架という救いの箱舟に乗る方法なんですね。初日に私、統一教会の話を少しさせていただきましたけれども、私が統一教会にいた時にやっていたのはまさにこの十字架なしの人間による救い獲得しようとしてたんですね。だからもう断食をしたり、この水泳をしたりして、自分を打ち叩いて努力をし続けたんです。本当に睡眠 2,3 時間でもう走り続けていました。でもある時思ったんです。今は自分は若いから、大学生だったですから、こんな無茶もできるんだけれども、もし自分がこのままこの努力をし続けなければ神のもとに帰ることができないとしたら、自分自身が清められることがないとしたら、こんな辛い生き方はないなって思って、ふと怖くなったことがあったんですね。人間が作り出した宗教にも実は平安はないんです、はい、神様が教えてくださった方法、それを信じる以外にないんだということをぜひですね、覚えていただきたいなというふうに、思います。今から130年ほど前、アメリカのアラバマ州に一人の女の子が生まれました。6ヶ月で片言をしゃべり、1歳の時には歩き回るほど元気な子でした。しかし1歳7ヶ月の時に突如高熱に襲われてしまい、一命は取り留めましたけれども、視力と聴力を失ってしまうんです。ですから結局話すこともできなくなってしまいました。女の子は7歳になるまで人間らしい歩みはできませんでした。外の世界と遮断されていたわけですから、もう無理もない話です。しかし彼女が7歳の時に一人の女性の家庭教師がこの家にやってきた。この出会いがこの子の人生を180度変えたんですね。皆さんよくご存知だと思います。この女の子の名前をヘレン・ケラー、そしてこの家庭教師の名をアニー・サリバンと言います。で、実はこの闇の世界から、光の世界にこのヘレン・ケラーを導いていったサリバン先生は、後に、ヘレン・ケラーとともに奇跡の人と呼ばれるようになります。で、実はサリバン先生はですね、この時、学校を卒業したての若干22歳の若さだったんです。なぜこのように若い彼女がこんな大仕事をやり遂げることができたんでしょうか。実はですね、サリバン先生の生い立ちにその理由があるんですね。このサリバン先生も小さな頃苦難を経験したんです。3歳の時に目の病を患いました。で、5歳でほとんど聴力を失ってしまうんです。お父さんはアルコール中毒でした。優しいお母さんは彼女が9歳の時に亡くなってしまいます。その後彼女は親戚の家を転々として、10歳の時には最愛の弟も病気で亡くしてしまうんです。彼女はもう本当に大変なショックを受けて完全に視力を失ってしまうことになりました。ついには統合失調症になって心が完全に閉ざされてしまうんです。そして彼女は病院の地下の薄暗い部屋に閉じ込められてしまうんですね。で、そんな時ある一人のクリスチャンの女性がこのサリバン先生のもとを訪れて、そして忍耐を持って働きかけてくださった。で、その甲斐あって彼女はですね、再び見えるようになって、再び、光の世界に戻ることができるようになったんです。つまりこのサリバン先生は闇の世界の恐ろしさと光の世界の素晴らしさ両方を知っていた、そういう人だったんです。だからこの三重苦に苦しむヘレン・ケラーに深く同情することができたし、必要な時に必要な助けを与えることがで できたんです。皆さん、このヘレン・ケラーのことを考えていただきたいんですけれども、三重苦、目、耳、口ですね。この三重苦のヘレン・ケラーは自分だけで、自分だけの力で、自分だけの努力でその闇の中から出ることができたと思いますか？無理だと思います。サリバン先生が彼女の心の闇の中にぐーっと手を差し伸べて、そして彼女の手をしっかりと握ってくださったから、導いてくださったから、ヘレン・ケラーは闇の中から出ることができたんですね。私はこのヘレン・ケラーの状態っていうのは、私たちの今の人間の霊的な状態と同じだと思うんです。私たちは神様を知らずに生きてきました。神様がどんなに私たちを愛しているか、そのことも知らず、神様に背を向けて歩んできました。神様との断絶、それを聖書では罪と呼んでいます。この罪によって私たちは神様を見ることもできず、神様の声を聞くこともできず、神様に対して語りかける方法も失ってしまった。まさに闇の中にいたヘレン・ケラーと同じ状態なんですね。自分の力では到底光の中に入ることはできません。光すら見たことがないからです。だからイエス・キリストは神でありながら宇宙の王様という地位を捨てて、人としてこの世界に来てくださったんです。盲目な私たちが神様の姿を見ることができるように、肉体を持ってこの地上に来てくださいました。そして私たちの苦しみや弱さを知った上で、私たちに必要な助けを忍耐の限りを尽くして与えてくださったんです。愛することが何であるかわからない私たちは、キリストの姿を通して、その生き方を通して、神と人を愛する人生の素晴らしさを知りました。将来に対して希望を持つことができなかった私たちは、永遠の命に生きる希望があるということを知りました。今お話したイエス・キリストの十字架、この十字架の意味を簡単に説明すると、こういうことになると思います。左側が私、そして私が持っていたもの、そして右側がキリスト、そしてキリストが持っていたものです。私が持っていたものは何かっていうと、罪ですね。全ての人は罪を犯したって聖書に書いてあります。そしてその結果、罪の支払う報酬は死であるとも聖書は書いています。罪を犯した魂は必ず死ぬというのが聖書の原則なんです。つまり私が持っているものは罪と、その結果としての永遠の滅びなんです。もうどうすることもできない重い重荷を背負って生きるしかないんです。死に向かっていくしかないのが私たちの運命だった。ところがイエス様が持っておられたのは何かっていうと、その私たちの罪を許す権威と、そして永遠の命です。イエス様が十字架で何をしてくださったか、それはイエス様が持っておられたものと私たちが持っていたものを交換したということなんです。皆さん、クリスマスによくプレゼント交換したりしますけれども、イエス様はこの交換、それを十字架の上でしてください。だからちょっとこう見ていただきたいと思いますけれども、こういうことですね。十字架によって私が持っていたものとイエス様が持っていたものが交換された。これすっごいことではないでしょうか。もし皆さんがイエス様の立場だったらどうですか。こんな不平等な、こんな割に合わないプレゼント交換はするはずがないですよね。なぜイエス様はこんな素晴らしい交換、これをしてくださったんでしょうか。ちょっとしつこいですけど、何回でもやりますね。はい。それはイエス様が私たちを愛しておられたからです。誰一人として滅びてほしくないから。だから父なる神様は最も愛しておられる御子イエス・キリストの命をサタンに渡して、その交換条件に私たち一人一人の命を取り戻してくださった。これが救いなんです。今日教会に来てくださった皆さん、どうぞこの 聖書を通して神様がどんなに私たちを愛してくださっているのか、そのことをぜひ発見していただきたいと思います。特にこのイエス・キリストの十字架の意味を学べば学ぶほど、私たちは深い神様の愛を知ることができるようになるんですね。平岡修司という牧師の経験を聞いたことがあります。それは、平岡牧師が1歳7ヶ月の息子シモン君を病気で亡くしてしまったという経験だったんですね。肺に膿がたまるという症状でシモン君は入院をしました。平岡牧師が放出先から病室に駆けつけると、点滴が外れないようにベッドに縛り付けられた息子シモン君の姿を見ました。肺には膿を吸い出すためのパイプが挿入されていました。お父さんを見るなりシモン君は乳乳交代、目に涙を浮かべて何度も懇願するんですね。乳乳交代、牛乳ちょうだい、牛乳が欲しい。でも水分を取ることは医師から禁じられていました。平岡牧師はたまらない気持ちで奥さんと手を握り合って祈りました。神様、あなたが与えてくださった子供ではありませんか、どうか癒してください。数日後、ベッドの上で祈るこの両親に向かってシモン君は横になったままバイバイと手を振り、意識を失いました。それから3日後、シモン君の小さな命が閉じられたんです。動かなくなってしまった息子を抱きしめて平岡牧師は叫びました。神様、なんでこんなことが起こるんですか、生き返らせてください。そう叫ぶ平岡牧師にイエス・キリストの十字架の姿が見えたっていうんですね。平岡牧師は証しにこう書きました。愛する息子の小さな両手首を見ると、そこには点滴針の跡で真っ青になっていた。十字架を見上げると主の両腕には釘が打ち込まれていた。愛する息子の小さな背中を見ると、ベッドに縛られ寝返りができなかったために床ずれで真っ赤であった。十字架を見上げると主の背中には39度鞭打たれた傷で肉が裂け、鮮血が滴り、骨が覗いていた。愛する息子の小さな胸を見ると膿を吸い出すためのパイプが刺された深い傷跡があった。十字架を見上げると脇腹には兵隊に突き刺された深い傷跡があった。愛する息子のベッドでの言葉、乳乳交代が聞こえてくる。愛する息子の体を抱きしめるとその目から涙がこぼれた。ああそうだ、イエス様は私たちの罪のために十字架上で涙されたに違いない。子を失う父の苦しみを知った。自分の子供を十字架にかけて全人類のために見殺しにする父の心の痛みを知った。こういう証でした。イエス様は罪のために死ななければならない私たちの全ての人間の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったんです。イエス様はそれほどまで私たちを愛してくださっていた。そしてさらに平岡牧師はそのイエス様を見ておられた父なる神様の気持ちも感じたっていうんですね。皆さんどうでしょうか。十字架上で神様の一人子であるイエス・キリストが苦しんでいるんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって叫んでいるんです。皆さん親だったらどうでしょうか。例えば皆さんが幼い子供を連れて公園を散歩していました。池に落ちてしまいました。溺れた、ね、お父さん助けて、お母さん助けてって手を伸ばしている。そして皆さんは親として手を差し伸べれば助けることのできる位置にいるんです。それなのにもし皆さんがごめんよ、お父さんはお前を助けることができないんだって言わなければならないとしたら、あるいはそれさえ言うこともなく無視しなければならないとしたら、その親の苦しみはどんなでしょうか。十字架上でイエス・キリストの苦しみを見ておられた天のお父様は それとは比べるものにならないほどの大きな痛みを背負っておられたんです。天のお父さんが私たちのために涙を流しておられたんです。なぜでしょうか。なぜそれほどまでの犠牲を神様ご自身が払わなければならなかったんでしょうか。それは神様があなたをそれほどまでに愛しておられるからです。十字架はそれほどまでにあなたを愛しておられる神様の愛の証なんです。神様は永遠の命をあなたに与えたくて与えたくて仕方のないお方なんです。あなたと一緒に天国で永遠に過ごしたいと神様は願っておられるんですね。その神様の愛にあなたはどうお答えになるでしょうか。この絵をちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、これはあるアメリカの画家が描いたキリストの絵です。この真ん中にですね、ジーンズを履いた男の人ががっくりとうなだれています。でこの男の人はですね、自分自身の罪がイエス・キリストを十字架にかけたということを悟って、自分は何という罪人なんだってうなだれている、そういう状態なんです。でよく見ると右手にですね、大きなハンマーがあり、左手に大きな釘があります。自分がイエス・キリストを十字架にかけたというですね、罪の自覚をしているところなんです。ところがその後ろからこの男の人をがっしりと抱えている人がいますね。白い衣をかぶっています。そして手にはこの釘の跡が刺さって残っています。そしてその下には血の川が流れているんですね。イエス・キリスト、つまりこの男が十字架にかけたキリストがその後ろからこの男の人を抱きしめているんです。そしてこの流された血潮の両側には百合の花が咲き乱れています。百合の花は天国を象徴する花です。つまりイエス・キリストがこの人の罪のゆえに十字架にかかったことによってこの罪人が天国に行く道が開かれたっていうですね、まあ、こういうメッセージが込められた絵なんですね。この絵のタイトルは Forgiven、 許されたという絵なんです。最後にこの写真をちょっと皆さん見ていただいて終わりたいと思いますけれども、これは、私講演会の最後にはですね、いつもこの写真を、まあ、いろんなところでお見せしているんですけれども、皆さん何の写真だと思うんですか。これは実は宇宙の写真なんですけれども、もっと言えば地球の写真なんです。地球どこに写っているでしょうかね。この真ん中のちょうど中心に白い点がポツリと写っているの分かります。これが地球なんです。これはですね、1990年2月14日NASA の惑星探査機ボイジャーが地球から18億5200キロの距離で公道上32度の角度から撮影した地球、これが60カット NASA に送られてきたんですけども、そのうちの1枚なんですね。これある科学雑誌に掲載されていました。でこの写真を見たある一人のクリスチャンの NASA の科学者がですね、神はいるって叫んだと言われている、1枚なんですね。でどういうことかっていうと、この地球の上にですね、この左から右にこう白い線が通っているの分かります。少し薄くなっている、はい、実はですね、これ太陽の光なんだそうです。でなんでか分かりません。宇宙空間ではこういうね、光は闇に吸収されますから、こういうことありえないんですけれども、もしかしたらこの太陽からの物質にこう反射して光がこう映っているのかもしれませんけれども、もう地球に向かって太陽の光が一直線に進んでいるっていう、こういう写真なんですね。で私もこれを見て本当に感動しました。偶然ってこんなことってあるんだろうか。あ、そうじゃない、私はこう思ったんですね。確かに地球は作られた、太陽も作られた、そして地球は太陽の光を受けるために作られた、太陽は地球を照らすために作られたんだって、そう思った。そしてこのちっぽけな地 球ですけれども、これはもしかしたら私たち一人一人のことを表しているのかもしれません。私たちはこの宇宙の中で本当にちっぽけな存在にしか過ぎないんです。でも神様は私たちのことを決して忘れないんですね。この地球が私たちだとしたら、太陽は神様です。そして太陽から地球に向かって一直線に流れ出る光は神様の愛です。つまり神様の愛の光はあなたに向かって一直線に注がれているんですね。あなたは神様から愛されるために生まれてきたんです。このことをぜひ、忘れないでいただきたいというふうに思うんですね。この3回の講演を通して大変不十分ではありましたけれども、これから世界がどうなっていくのか、そしてその中で私たちはどう生きていったらいいのかということを、この聖書の言葉を紹介しながら、お話しさせていただきました。この聖書の中にですね、御言葉を行う人になりなさい、ただ聞くだけのものになってはいけないという言葉があります。この聖書のメッセージをただ聞いただけでは何の意味もないということなんです。聖書の呼びかけに対してあなたはどう行動しますかということが問われているんですね。ノアの時代の人々はノアを通して皆神様の救いのメッセージを聞いていました。箱舟に入れば救われるという招きの言葉を聞いていたんです。でも彼らの心が固くなかったので、それに従わずに滅びてしまったんですね。最後に皆さんのためにお祈りをさせていただきたいと思いますけれども、皆さんもぜひ祈ってください。そして祈りの中で一つの決断をしていただきたいと思うんですね。ちょっとピアノを弾いていただきたいと思いますけれども、どうぞ皆さん目を閉じていただけますでしょうか。聖書を通して宇宙の王様であられる神様があなたに個人的に愛の告白をしておられるんですね。神様はあなたに対して愛してるって語られているんです。宇宙の王様があなたに愛の告白をしているんです。王様から告白されたのにそれを無視する、あるいは態度を保留するということはどうなんだろうか考えていただきたいと思うんですね。主はあなたを愛しておられる。その愛の証しとして十字架で死なれた主は命をあなたに与えてくださったんです。今日それぞれお一人お一人に合った決心にお導きしたいと思います。今この場にいらっしゃる皆さんの中でイエス様が命じられるように私もまたバプテスマを受けて救われたいと願われる方いらっしゃるでしょうか。もしいらっしゃったら目を閉じたままでいいのでその場で立っていただけますか。アーメン。アーメン。今はまだ決心できないけれども将来私もバプテスマを受けるチャンスがあったら受けたいと願う方はいらっしゃるでしょうか。もしそういう方いらっしゃったら目を閉じたまま立っていただければと思います。アーメン。私はまだクリスチャンではないけれども、もし神様が本当におられるならば私も神様と共に人生を歩んでいきたい、そう思う方いらっしゃったら立っていただけますでしょうか。私はもうすでにバプテスマを受けています、クリスチャンですという方が大部分だと思いますけれども、でももう一度私もこの神様の愛の招きに応えていきたい、心を新たにして主のために歩んでいきたい、もう一度その決心を新たにしたいと思われる教会の方もいらっしゃると思います。どうぞその方は 目を閉じたまま立っていただけますでしょうか。今いろんな思いを持ってここにいらっしゃると思います。立っておられる方も、そして今座っておられる方も、神様は変わることなくあなたに愛を注いでおられる。どうぞこれからもこの聖書の言葉を通して十字架を見上げてください。十字架を見上げれば、どんなに神様があなたのことを愛してくださっているか、そのことを知ることができます。お祈りします。父なる神様、あなたがイエス・キリストを十字架におかけになるほどに、この地上のすべての人々を愛しておられるということを知りました。神様、こんな罪深い私でも救われるんですか、そう戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。こんな罪深い自分が救われるためにどれだけの犠牲を払わなければならないんだろう、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもあなたが犠牲を払うのではなく、主があなたの代わりにすでに大きな犠牲を払ってあなたを救いへと導いてくださったということを知りました。神様、今私たちはあなたの愛を受け入れたいと願います。今目を閉じ祈っておられる一人一人の祈りを聞いてくださっていることを心から感謝をいたします。これまであなたがお一人お一人の人生を導いてくださったように、これからもあなたのその力強い愛の右の御手を持ってお一人お一人の人生を導いてください。そして見よ、私は世の終わりまであなたと共にいると約束された、その約束通りお一人お一人と共に会ってくださり、共に永遠の御国に暮らすことができるように導いてくださいますよう心からお願いをいたします。この後バプテスマを決心された方々の上に神様の特別な祝福がありますように、また迷っておられる方々にもあなたが導きをお与えくださいますように心からお願いをいたします。そして、教会員の方々も神様の愛にいつも気持ちを新たにして歩んでいくことができるように、私たちが毎日接する周りの多くの人たちに仕えていくことができるように、あなたの愛をさらに増し加えてくださいますように心からお願いをいたします。皆さんどうぞ座っていただけますでしょうか。私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して感謝を持ってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。